沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣り投稿をお楽しみください。ナビゲーターは私、バイク盗まれてへこむでおなじみのそばショーと、
追突されてへこむのへこむです。
よろしくお願いします。ダブルへこむでやっていきましょう。頑張っていきましょうね、はい、そして本日はゲストさんがいないということなので、ダブルへこむで未順の話をしていきたいと思います、はい、たっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあそれでは始めましょう。
テンション上げようぜ。
やっていきましょう、
うん、ダブルへこむだからね。
いやバイク盗まれたんですよ、うん、へこむさんもなんかあったんですよね、
うん、俺追突されてからどうしようもないねあれ。避けられんし
やってらんねえぜもう、うん、
でもねコロナのを吹き飛ばすためにもね、ちょっと楽しい話をしながら、
やっていきましょう、
はい、マニアックな話でいきましょう。
そうですよ、今回2人ですからね、
はい、
今回はあの未順の話をしていくということで、はい、うん、はてさて未順とは何でしょうか。
未順って見たことない。今ぐらいの時期になったらちっちゃい小魚なんだけど、
はいはい、
イワシの仲間。
イワシの仲間、
うん、まあ、分かりやすく言ったらイワシかなと。
イワシとも
違う、違う、うん、ちょっと違うね。
ちょっと違う。
で、ね、方言じゃない、方言が未順。
未順、
うん、イリカー未順っていう。
イリカー未順、
うん、で、あとヤマト未順っていうのがいて、
はいはい、
でこれをそれぞれちゃんとした名前で言うと、はい、ミズンとヤマトミズン、方言がそのまま名前になったっていうパターン。
あー、うん、なるほど。
でイワシの仲間っていうか、はい、まあ、ニシンの仲間っていうグループにあって、まあ、イワシ自体がニシンの仲間っていう、はいはいはい、北海道とかで取れる。
ニシンはあれじゃないですよ、カタカタカタの。
あ、俺が使ってるの
ではないですよね。
ミシン教室よろしくお願いします。
どのタイミング。あ、
このタイミングで言うんか。
さすがだ。
、うん、で、まあ、このニシンっていう魚がいて、はい、でアメリカではこのミジュンの仲間っていうのブルーストライプヘリングって言って、
うわ長いしかっこいいっすね、うん、
かっこいいでしょ。青いストライプが入ったニシンっていう意味
は、
う
ん、
っていう魚が、このミジュン。
はあ、なるほど、
うん、で、今ぐらいの時期はもうシーズン結構入ってて、一応年中いるみたいな魚なんだけど、は
い、最も釣れる時期でいうとどんぐらいですか。
今ぐらいから、
今ぐらいですか、うん、ちょうど。
で来年の初夏ぐらいまではいるかな。
あ、結構長い期間とか、うん、
で多分1年しか生きない、多分2年も3年も生きるタイプの魚じゃないかもしれない。
あ、そうなんですね、
うん、で産卵が多分5月ぐらいじゃないかなと。
へ、
あのいきなり卵持ってるのがいなくなる時期があるから、
はい、
5月ぐらいに産卵してから、はい、で夏場にシラスって言ってから、こうちっちゃいのが徐々に大きくなって育ってい って、
はい、
夏場にこうなんていうかな、太陽が出てる時間帯に、鳥がいっぱい突っ込んでて、うん、
あ、見たことあります、
うん、あの下にいるのは未順の稚魚だったりとか、
はい、
あとスクガラスってわかるでしょ。
スクガラスわかります、うん、豆腐のね、うん、上に乗って
る、あれもその時期になったらその中にいたりして、いろんなのが混じってるってい う状態で、
それを狙って鳥が食べに行くって。そうそうそう。
でこのミジュンがちょっとずつ大きくなって、今ぐらいの時期になると釣れるようになってくる。釣りで
全長でどんぐらい大きくなるんですか。
マックスで尻尾の先まで入れてだいたい15センチぐらい。これはイリカーミジュン。
はいはいはい、
うん、でヤマトミジュンっていう外、海の外側にいるタイプのやつはもうちょっと大きくなる、う
ん、へえ。
でこれはね、あの民謡にも出てくるわけ。
民謡、
うん、
沖縄のすか。
沖縄の「タンチャメ」っていう曲に、
ああ、はいはい、
あの本当の原曲は「なんちゃむさむさ」って歌うらしいんだけど、
は
タンチャマシマシじゃなくては
、
でそういう風に歌って、タンチャメの浜にスルールーグワガユティチュンドヘイってこう、
は
タンチャの浜にキビナゴが寄ってきたよ、だけどあれは違うよ、ヤマトミジュンだよとかミジュンだよとかっていういろんなパターンの歌詞があって、魚もみんな流派によってちょっとずつ種類が違うっていう。でヤマトミジュンとイリカーミジュンはちょっと別物で、まあ自分が今日話してるのはイリカーミジュンの方、は
い、イリカーミジュンの方、
はい、
へで、いろいろ仲間がいるんすね。
いるいるいる、いろんな仲間がいて、でちょっと今写真を準備したんですが、
ありますね、はい、
この写真でラジオでこの写真って言ってもわからない。
これはすごいっすね。この港でね、
うん、
子供親子が釣りしてるんですけど、なんすかこれ、海の色が違うんすけど、水色、奥が水色で手前が黒、
うん、黒っていうか紺っていうか、でこの色が濃い部分は全部ミジュン。
ええー、
こんなちっちゃい魚がすごい塊になって、 群れをなしているっていう状態。
こんなにいるんですか。
こんなにいる。
これはすごいです。これが全部ミジュンなんですよね。
ミジュン、まあ他の魚が混じってたりもするんだけど、屋久島イワシって言ってハララっていうまた別の種類。
ハララ、
うん、これイワシってついてるけど全然違う種類、背びれが2つある。
へ
でこの魚が混じってることもあるんだけど基本的にはミジュンの群れがこう真っ黒にしていると。でこれ厚さもあるわけ。
厚さ、
うん、要はこんな広い部分にいっぱいただ固まってるだけじゃなくて、はい、すごい高さっていうか港の水深分ぐらい
深さを、うん、
結構へミジュンの群れ。
どんぐらいの面積ですか。もう船
どころじゃない。これ多分30メーター四方とか。
へえ。
昔はさ本当に港を埋め尽くすぐらいミジュンがいる時期があったんだけど、今ちょっとちっちゃくなってる方。
あ、そうなんですか、うん、はこれはすごいな、うん、これもうこれずっといるんですか、ミジュンの群れ。
あ、そうそうそう、昼間あと朝方にだいたいそのポイントに入ってきて、はい、夕方になると外に出ていくっていうその活動を繰り返して、
移動があるんですね。
移動がある。
へ
え。で昼間はだいたいその港の内側にこう固まってるとか海岸線に固まってるっていうことが多くて、はい、でだいたいはその昼間に一回入ってきたらその港の中にいるから、
はい、
でだいたい群れを探したらあの黒いところ全部ミジュンだなみたいなのは分かるわけだから、あのスイミーっていうあの
絵本
があるでしょ。はいはいはい、う
ん、ありますね。
小魚がこう固まっていって大きな魚に見せて、あの外敵に襲われないようにしましたっていう、はいはい、その、 あのスイミーっていう絵本と似てて、やっぱり小魚を身を寄せ合ってこう防御するためにみんなで固まると。
なるほど、それで大きく群れを作るってことですね。
うん、ですごい塊になって、で、スイミーっていうのはその小魚がいっぱいいることによって大きな魚に見せようっていうんだけど、自分はちょっと考え方が違ってて、あの固まることによって魚、例えば外敵の魚っていうのは距離が分からなくなるっていうあれがあって、
ほう、
その距離感を失ってしまうんじゃないかなっていうのがあって、朝方とか夕方にこう群れが動くときになると大体食われたりとか、なんかナブラって言ってからこう大きな魚がガボガボガボって食べるような状態になったりとか、あとは昼間にいきなりこの何かの拍子でボコンってなる時があって、あれは多分脱落したのが食われてドカンってなってこう連鎖的にバシャバシャバシャバシャって逃げるっていうのは状況としてあるのかなと。
へ、じゃあいるっていうのは分かりやすいんですね。
分かりやすい、分かりやすい。でそもそもそのミジュンがいるところはだいたい釣り人がいて、
はい、
ミジュン釣ってるから、でそのミジュンを釣ってる人たちを目印にしていけば、
はい、
もうだいたいあここミジュンいいんだなって言って、あの海の色見たら真っ黒になってるから、あそこにミジュンいるよっていう話で、なるほど、ミジュン釣りっていうのを楽しめると。
ミジュン釣り、
うん、
これまあこれ言ったらでも素人っていうか初めての人でも結構簡単に釣れるもんなんですか。
う
ん、
あ意外と簡単だと思う。
あそう、
投げ切れたりとか、あと手前までこう群れが来てたら別に垂らしても釣れるし、でだいたい釣り具屋さんに行ったらサビキっていう、針がこういっぱいついて、毛針みたいになってからちっちゃい疑似餌になってるやつがあって、それのミジュン用ってとってもちっちゃいのがあるから、
はい、
それを買って群れの中に投げ込んでこう柔らかくしゃくってあげても釣れるし、ちょろっと餌撒いてからこう食わせてもいいし、それでもボコボコ釣れるっていう。
なるほど。
もう数が半端ないから一応子供でも、
確かに写真でも子供が今釣ってますからね、
うん、釣りやすいかなっていう。
なんかこういうのはめっちゃ楽しそうですね、
うん、
初心者でも。
初心者の人が行くんだったら釣れるんだったらこの方が楽しいのかなっていう。
これはミジュンを釣る時の注意というのもあるんですか。あ
もう俺に注意させたらデジいっぱい出てくるけど
あ時間がな、
時間がな、
尺がな、いくつか大事なやつを、
うん、まずね、安全第一だから怪我しちゃいけないから、
はい、
ちっちゃい針を使うし、
はい、
だいたい隣の人とこの群れっていうのは限られてるから、はい、狭いところであるから前に行ったみたいにこう、はい、投げる時にこう声かけたりとか確認するっていうのと、はい、で子供たちが結構親子連れが多くて、はい、で子供たちにとにかく注意しないと、はい、走り回ったりするでしょ。
そうですね、
うん、そういうのは基本的に、親がや、注意してあげると
見て、
うん、でそれとやっぱり狭い場所でみんな集まって釣りするから、
はい、
後で来たんだったらできれば隣の人にこう声かけてちょっと隣いいですかっていうのはやっぱマナーとしては。
なるほど、
うん、でその人たちと友達になれるかもしれない。
確かにそうですよね、うん、
情報交換もできるかもしれない。やっぱり俺みんなの海だからって威張っていくよりはちょっと一声かけるっていうのが絶対いい。
はあ、
うん、それともう一つ、巻き餌を使ったら流して帰りましょうと。
ああ、ちゃんと、
うん、そしてそうしないとそこの港でも釣り禁止になったりするでしょ。
確かに、
うん、あの、うん、船に引っ掛けたりとかっていうのも注意しないといけないかなと、ね、まあ、これはどんな釣りでも言えることなので、あの、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
サコムの一丁両断。実はですね、あの、今計画段階でまだ進んでないし、年明けぐらいにできればいいかなと思ってるんですけど、私はちょっと友達と、あの、特殊部隊を作ろうという話をしてます。何の特殊部隊なんだと。あの、地域に現れてなんかそれっぽい装備で掃除をするっていうチームを作りたいなと思います。まあ月1回ぐらいっていうのがですね、もちろん釣り場の清掃も大事なんです。で、釣り場をきれいにするっていうのも大事なんですけど、釣り場から離れるとゴミをポイ捨てするっていう釣り人がやっぱあまりにも多い感じがして、で、地域のゴミが海に流れてしまって、それが海を汚してるっていうのをどうしても伝えたいなと思うんです。だから地域で掃除するっていうのは私も率先してやってみようと思います。あとは問題は店の掃除と家の掃除です。一丁両断でした。
美順はちなみに何か料理とかにしたら美味しいの？
あ、うまいのいっぱいあるよ。あの、大体みんな唐揚げなんだよ。
美順の唐揚げ、うん、でおまんますか？
うん、一応鱗と内臓は取るんだけど、はい、で、手慣れた人たちがいて、
はい、
大体地元のおばあちゃんとかは爪でこう、あの、鱗と内臓をこう、
へえ、
いちいち包丁を使わないっていう。
爪で、あ、まあ、うん、そんぐらいのサイズ、
サイズだからピチッとこうお腹開けて海で取ってしまって、それをもうさばいた状態でお家帰って、はい、あとは料理するだけと。
はあ、結構簡単な、
うん、で、唐揚げもうまいんだけど、はい、俺大好きなの刺身。
刺身、
うん、3枚におろす。
え、
ちっちゃいんだけど。
ちっちゃいじゃない
ですか。あ、できるできるできる
いや、できないできないできない
大丈夫大丈夫。あの、魚って構造は全部一緒だから、はあ、基本的に魚のその骨の配置を終えたらどんな魚でも割と
できるんですか、うん、
よっぽど特殊じゃない限り。あと何だったか、ヒラメみたいのとか、ああ、アンコウみたいのとか、あと毒がある魚以外はだいたい骨の位置って一緒だから、それを覚えてれば意外とできて、で、3枚におろしたら、あの、必ずこの魚ってこの内臓が入るところにあばら骨があるから、それをそぎ取って、
あばら骨だけ取って、うん、
で、あと中骨って横に十字線になってるみたいな、断面に十字線になってるみたいなやつが入ってるから、その骨はもういちいち取らないで、
はい、
そのまま醤油、わさび醤油で。
なるほど、その骨ありきでも美味しい、
うん、うん、ちょっとポリポリするぐらいで、
へ、
骨ごといけるかなって。で、その余った骨を、中骨を、はい、酢漬けにするとまたそれがちょっと柔らかくなって美味しいとか、
は
い、
骨を、
うん、で、そのま
ん
ま、あの、丸のままっていうか頭落として、はい、あれ瀬戸内海かどっかの料理ね、ママカリっていうのがあって、
ママカリ、ママチャリみたいに、
うん、ママチャリみたいな、
はい、お見事。ゴリゴリじゃない、ゴリゴリ奈良さんつったでしょ、
奈良さん、奈良さんつったけど、奈良さん、うん、で、
ママカリ、
ママカリっていう料理があって、で、そのママカリを味順で作ってもいいだろうし、で、ネットでさっき見たらマリネってやっぱり酢で、料理するっていうのは意外と美味しいのかなと。自分はもうとにかく刺身、
刺身が美味しいんですね、
う
ん、一番
刺身はとってもうまい。
あ、
絶対やった方がいいと思う、
これ、うん、まあまあ、でも自分そのままさばいて食えるっていうのもあるんですよね、
うんうん、
海で。
もちろんもちろん、その場でさばいて食べてもいいし、何か料理の幅は結構あるんじゃないかな。
あ、
とにかくうまい。寿司とかもうまいかもしれない。
あ、これを、
うん、ちゃんと処理して。
あ、まあ、そうですね、はい、さあ、ということで本日は美順についていろいろ話を聞いていくことができました。ありがとうございました。エンディングということで、早速時間が来てまいりました。じゃあ告知の方をしていってよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、告知したいと思います。こちらですね、僕が出演しているただいまの劇、日付変更戦劇団大勢リトルボックスというのがございます。こちらの舞台がですね、なんと長期期間で11月30日もうすでに始まってるんですけれども、30日から12月15日まで、
長いね、
あと 1,2,3 3日間ありますから、
はい、
ぜひこちらの方もよろしくお願いします。チケットの料金がですね、一公演一般が、1500円、小中高生が500円で、まだ投資券の方も販売してますかね、投資券がありまして6公演連続で見れるという、そちらのチケットがありますので、料金の方が4000円となっております。ぜひそちらの公演の方もよろしくお願いします。時間がですね、すいません、 夜8時から開演となっておりますので、場所が我が町の小劇場というところでありますので、そちらの方もよろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ私の方から、はい、今刺繍屋もやりながら、ミシン教室もうちのおかんがやってるんだけど、
はい、おかんって呼んでるんですね、
はい、うん、おかんがやってますので、那覇市坪屋日の通りの、ハンドメイド空間という名前で、まあ、サコムワークスの隣、はい、歯医者さんがあるんですけど、その向かいぐらいでやってますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。1
時間一応最初の1時間1000円で、あとは500円、材料持ち込んでくださいねっていうことでやってますので、
ぜひ、は
い、釣りの話もしながら、
そうですね、
あの物を作るっていうのも楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあというわけで、あとバイク、僕のバイクありましたら呼んでください。次回の放送はですね、12月26日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。タイフン FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はそばショーと
サコモでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細はタイフン FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。